改めましてですね、今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。今日はですね、ご一緒に地震ということをですねテーマにしばらく考えてみたいなと思っております。さて、この現代という時代ですけれども、地震のない人々が増えているとこう言われておりますね。特にこの若い世代において、それが顕著ではないかとも言われます。例えば皆さんもですね、Z 世代という世代の方々ですね、今の10代から20代後半ぐらいまでの方々、その人々の間でですね、蛙化現象という、蛙ってピョーンって跳ねる蛙ですね、蛙になってしまう現象、まあそういう蛙化現象という言葉があるそうでありますけれども、これはどういうことかというと、誰か好きな人ができたとしまして、そしてひょんなことからです。その相手も自分のことを好きらしいと。そう分かったときにですね、なぜか冷めてしまうっていうんですね。そういう状況を蛙化現象っていうんだそうです。で、上の世代はですね、ちょっと理解しがたいなと思うかもしれませんね。思いを寄せている相手が自分のことを好いてくれてるらしいとね。そんなことが分かったらですね、もう、なんて言うんですか、こう、天にも昇るような気持ちになる、なりはすれど、冷めるっていうことはありえないんじゃないかと。ね、そういうふうにちょっと上の世代は考えてしまうかもしれませんね。しかし、Z 世代のこの蛙化現象っていうのが起こりますとですね、彼らは、自分のような、大したことのない人間を好きになるなんてとね、そういうふうに考えて、相手になんかこう幻滅してしまうんだっていうんですね。なんかこう輝いていた王子様やお姫様のように見えていた相手が、なんかこう急にカエルのように魅力のない存在に変わってしまった気がするっていうね。それでカエル化現象っていうんだそうですね。今時の若者はそこまで自信がないのかとですね、上の世代の方はこう思うかもしれませんが、しかし、よくよく考えてみますと、その上の世代も自信を失うということは、ちょくちょくあるわけですよね。例えば、仕事でうまくいかなかったり、あるいは失敗をしたときに、自分と結婚しているその配偶者に対してね、こんな私と結婚したあなたには申し訳ないな。まあそう言ってみたり。あるいは、心の中で、あんなにあの人は素晴らしいのに、どうしてこの私みたいなダメ人間と一緒になってくれたんだろうか。いいんだろうか。まあそんな風に考えてしまうこともあるわけであります。もちろんそれでですね、相手がカエルに見えてくる、魅力が薄れてくるというそこまではいかないのかもしれませんけれども、少なくとも自分みたいなものはな、そういう感情というのは若者以外でも持ち得るものではないかと思うんですね。そこである新聞のですね、この人生相談の欄、私好きでよく見てるんですけれども、そこにある時こんな話が載っておりましたので、ご紹介したいと思うんですけれども、相談していた方はですね、30代の男性の方でした。で、内容はですね、妻についてということでした。彼女はいくつかこう仕事をしてきたそうでありますけれども、どうもこう性格的に気弱で、そして自信のない振る舞いが職場で目立つせいか、同僚とか上司からこうあまり信頼してもらえない。それどころかこう、どこかこう、舐められた態度を取られてしまう。例えばですね、職場で何かこうミスが起こると。まずですね、彼女のせいなんじゃないかというふうに疑われてね。それで彼女自身もこう、まあ、すぐにですね、謝ってしまうっていうんですよね。ところが、 この奥さん、妻はですね、家ではこの相談者であるとこの夫にはっきりこう意見が言えて、そして嫌なことは嫌です。はっきり言えるんだそうですよね。ところが、まあコロナ禍でしょうかね、二人とも在宅勤務をしていたときにですね、夫の耳にですね、彼女はこの仕事の電話をしている声が、電話の声が入ってきたんだそうです。で、その声はですね、夫に対するその声とは全く違って、か細く頼りない声だったっていうんですよね。夫からするとですね、大抵のことは自分よりも彼女の方がうまくできるの、上手にできるのに、と残念に思ってね、まあ、妻のことを愛しているわけでありますから、そんな姿は残念だなと思ってですね、できれば彼女に自信を持って、もっと仕事とか暮らしを楽しんで生きてほしいんだけれども、どうしたらいいでしょうかとね、そう相談してきた。そういう相談でありました。まあ、それに対して、回答者の方はですね、まあ思い切ってね、その奥さんに職場を変えるように進めたらどうですかとか、まあ、結構いいことをアドバイスで書いていたわけでありますけれども、私はですね、別のところに興味が湧いたんですよね。それはですね、この奥さんがですね、妻が、夫に対しては別人のようにハキハキと自信を持ってね、振る舞えるという、その理由は一体どこにあるんだろうか、と思ったんですね。で、ちょっとこう考えて、はたっとこう思い当たったわけですけれども、それは、自分を受け入れてくれている信頼できる人の前では自分を出せるけれども、そうでない人の前では自分を出せないということではないかということでした。まあ、つまりですね、他者から受容されているという感覚が重要だったということですね。この妻にとって夫というのは自分を全面的に受容してくれている。信頼できる存在でありました。で、そういう相手に対しては思い切って自分の本音をね、ぶつけて、ありのままでぶつかっていくことが、向き合っていくことができたわけですけれども、しかし会社の同僚や上司からはですね、そういうふうにこう受容されているっていう感覚を全く持てない。逆に不信感や、疑いを向けられているって感じていたんですね。で、そういう相手を前にした途端、彼女はですね、ひゅーっ萎縮して本当の自分を出せなくなってしまい、弱い自分を演じなくてはならない。そういうになってしまったっていうんですね。つまり彼女のその自信というものは、相手の自分に対する態度以下で、こっちの極端からこっちの極端まで正反対にまでこう大きく変化してしまうようなものだったんですね。自信がですね。つまり彼女の自信は相手の態度というものに大きく依存していたということなんです。もちろん人間にとって人からの評価というものは重要なものですよね。で、時にですね、これ不当な評価なんじゃないかと感じることあるかもしれませんがね、後々考えてみると、ああ、その時に自分に足りないものを教えてくれていたんだったなと。まあ、そういうふうに気づかされる。まあ、そんな経験も私たちはするわけであります。ですから、たとえマイナスの評価を受けたとしても、だからといってね、無下に、否定すべきものでもないかもしれません。しかしですよ、こういうですね、この相手の態度によって大きく変わってしまうような自信のあり方というものには、一つの大きな問題点があるのではないかと思うんですね。それはですね、どういうことかっていうと、私たちは人に態度を変えさせることはできないということです。人に態度を変えさせる、人の態度を変えさせるということはできないということです。人をコントロールできないということです。ね、その人にアピールして、どれだけ、私はこれだけやってんですよとアピールしたり、時にはごまをすったりね、まあ、いろんなこう、やり方をして、見ても、究極のところでその人がこちらにどういう態度を取るか、それをね、私たちの側で決めるということは、不可能なんですよね。 ですから、もし私たちの持っているこの自信というものが人の態度に依存したものであるならば、私たちはどこに行ってもですね、本当の意味での自信を得るということはできないということになってしまいますね。例えば、今の職場の上司が非常にいい人で、自分を受容してくれる。だから自信が持てる。しかし、その方が定年で退職して、後の上司がやってきた。その上司も同じようにしてくれるとは限らないんですね。学生の皆さんも同じだと思うんです。若い方もね、去年は自分をね、評価してくれた、いい感じの担任が、来年も自分を受け持ってくれるかどうかはわかりません。また、同じクラスにいた、自分を受け入れてくれる友達が来年も同じクラスになっているかどうかはわからないわけです。むしろ私たちがですね、人生を全体として見渡すと、自分の周りは私のことを受け入れてくれる、受容してくれる人ばかりだ。そういうふうにね、歩める期間っていうのは、実はほとんどない。あるいは非常に限られた一時だとさえ言えるんではないかと思うんですね。つまり、私たちの自信というものが周りの人から自分は受容されているというそういう感覚だけに依存したものであるとですね、その自信はですね、環境が変わればジェットコースターのようにヒューッと下がり、また上がる。不安定で、そして喜びが失わせてしまう。それは皆さん、本当の意味で自信とは言えないのではないかと思うわけですね。では、本当の自信というのは一体どういうものなんでしょうか。ここまでの話をお聞きいただいた皆さんはですね、次の二つのことをすぐに理解していただけると思うんでありますけれども、まず、第一のことでありますが、本当の自信とは、自分を信じるのではなくて、ありのままの自分を肯定できているという、そういう心の状態だということですよね。皆さん、自信っていうのはですね、漢字で書くと、自分を信じるって書きますよね。まあそういうこともあってか、日本人はですね、自信という言葉を聞きますと、自分の能力を信じて疑っていないっていうね、そういうふうに解釈することが多いんではないかと思うんです。自分に、誇りがあるっていうかね、自分の能力を信じて疑ってない。しかし皆さん、人間っていつでもね、自分の能力を信じられますか？そういうわけではないですよね。時に仕事で、これは明らかに自分の能力を超えているっていうことを求められて、もう圧倒されて、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。そういうふうになってしまう。もう、そして、あるいは連続してですね、一度やったミスをまたやってしまった。するとですね、もう自分の能力に対する信頼っていうのはひゅーっと下がってしまって、むしろまたやってしまうんじゃないだろうか。恐れてしまう。で、そういう時にね、私たちは自分の能力を信じろと言われてもそれは難しいわけですよね。で、そういう時にですね、他の人がもっとね、自分に自信を持つことだよっていくら言われたってですね、いや、だって自分の能力を信じる根拠を私失ってるんだから、どうやって自分信じればいいの？そういうふうに思ってしまうわけですよね。ですから、私たちがね、本当に必要としているものはです、そういう自分の能力を信じている、信じられるということじゃなくてですね、たとえどんな状況でも、楽しい時でも落ち込んでいる時でも、どんな状況でも、その時のあるがままの自分を見て、自分に対していいんだよって言ってあげられる力。それがね、自信。本当の自信じゃないかと思うんです。つまり、どん底であっても、自分の能力が足りないんじゃないかって不安を感じる時であっても、どんな時でもね、あるがままの自分に対して、 大丈夫だからね、言える心の状態。それが本当の自信を持っている人の姿なんではないかということですよね。じゃあ、そういうありのままの自分をね、いいんだよ、肯定できるためにですね、第二の条件が必要になるわけでありますけれども、それはですね、ありのままの自分を受け入れてくれている存在を常に持てている。そういう実感を持っているということです。この人はどのような場合であっても私のことを変わらずに受け入れてくれている、そういう信頼を持てる相手がもしいるのならば、私たちは自分自身にね、大丈夫だよ、と言えるようになるんではないかと思いますね。で、しかしですね、言ってすぐにですね、聞いてすぐにお分かりだと思いますが、これは非常に難しいことであります。なぜかというと、人間っていうのはコロコロ変わってしまうからですね。昨日と今日で言うことが違うじゃないか。あれまたこの人は自分のことを評価してくれるけど、同じ職場にいるこの人は全く180度正反対のことを言ってくる。ね、そういうことはよくあるわけであります。ですから私たちは人というものに依存してね、人からの評価ということでね、自分の需要ということを判断しているとですね、必ずどこかで失望することになるんですよね。ですから私たちに本当に必要なものはそういうですね、移り変わる人間の基準ではなくて、変わることのない基準だということですね。で、そういうものが果たしてあるんだろうかと思いますよね。世の中、人間の中にはないと思うんです。人はいつも移り変わっていくからです。ですから、もしあるとしたら一つだけですよね。それが神様というお方なんですよね。神様というお方は変わることのないお方だと聖書は書いてます。神様はね、昨日あなたのことを大評価したけど、今日はもう気まぐれで変わったからもうあんたのことなんか知らないと、そういうことはない。神様は昨日も今日もいつまでも変わらない。そういう変わることのない基準である神様に目を向けていくとね、すると神様が私を常に受け入れてくださっているではないか。人が何と言おうと。神様は私を受け入れてくださっているではないか。そういう、こう、安心の根拠をね、感じることができるようになるということなんですよね。まあしかし、そうは言っても、なかなかそれも困難ですね、とこうお感じになる方もいらっしゃるかと思うんですが、そこでちょっと角度を変えてね、考えてみたいんですけれどもね。しばらく前からこの日本の国は少子化が叫ばれております。急速にですね、子供の数が減っている。そのことは皆さんもご承知のことであると思いまして、まあいろいろ原因はあるんだとこう言われますけれどもね、一つの一番大きな原因の一つはですね、そもそも子供が欲しいと考える若い世代が減ったということも大きな理由ではないかと思うんですね。で、子供がね、欲しいと思うこの理由をですね、聞いてみるとですね、結構上位のところにですね、自分が子供をちゃんと育てられるか自信がない。そういう理由が上がるわけです。で、ここでも自信のなさというものがですね、影響を与えている、少子化にも影響を与えているということがわかりますよね。皆さんね、でも、育てたこともないのに、どうして自分が育てられるかどうかわかるんでしょうか。やってみないとわからないんではないでしょうか。で、そういうふうに言うとですね、この若い方は答えるんですね。まあそう言いますけどね、やってみて失敗しちゃったらどうするんですか。子供に迷惑かけちゃうじゃないですか。まあそういうふうに答える。で、それを聞くとですね、ああ、今の若い青年たちは本当に優しいんだなと思います。生まれてくる子供を自分が傷つけちゃうことは申し訳ない。まあそういうふうにね、優しい思いで思ってるんですよね。今の若者は本当に優しいです。で、そういうことから子供を持つことをためらっているわけです。しかし皆さん知ってください。 子供に迷惑をかけない親はいません。子供に迷惑をかけない子育てなんてないんです。自分の親を見ても完璧ではないですよね。必ず目につく荒というか欠点があるではありませんか。それでもね、この人どうして子育てできると思ったんだろうなんて思う時だってあるんじゃないですか。親を見ていると。それでもね、彼らが子供を持とうって思ってくれたから、今の自分がいるんじゃありませんか。ですから、今子供を育てられるかどうかって迷っている自分がいるとすればですね、でもね、同じように悩んだんですよ、親も。同じように悩んだ挙句に最後に、えいやっと決断して子供を産んでくれた親。その親がいるから、今自分は子供を育てられるかどうかで悩んでいるんだけども、その自分も、えいやっと決断してくれた親に全面的に依存して生きているわけであります。その決断をね。しかし、その親もね、そのまた親、やはりえいやっと決断した祖父母が、の決断があったから存在するわけですよね。当然ですけれども。で、その祖父母も、曽祖父母のね、決断、えいや、あったからですね。で、そうやってこう、だんだんと遡って、一本道をこう、遡っていくとですね、どうなるかって、当然ね、最初の人にたどり着くわけですよね。どこまで戻っていくと。で、するとね、最初の人ってのはどうやって存在するようになったんでしょうか、皆さん。まあ、これはある意味、卵が先か、鶏が先か、みたいな話ですけどもね。皆さん、卵が先か、鶏が先かっていうのは、これ矛盾した問いですよね。卵が先って言ったら、じゃあその卵誰が産んだんですかと。鶏が先って言ったら、ね、じゃあ鶏は卵どうやって産むんですかと。だから、卵を産む力を持った鶏が最初からいないと、鶏は存在できないわけでありますね。同じように、私たち人間も、その最初の人を生み出したお方がいるんだよと聖書は語っております。そうでない。最初からですね、子供を産む力を備えた、この高度なですね、この人間生命ね、人間の命っていうものが備わってないとですね、人は子供を産めないし、世代がつながっていくこともないんですよね。つまり、神様が最初にですね、えいやっと決断して人間を生み出そう決断してくれたんです。だから今この星の上で私たちは暮らして生きているわけであります。神様、えいや、その決断を下してくれなかったら私たちは今ここに存在しない。あるのは真っ暗な暗闇だけ。つまり私たちがですね、人生でいろんな決断を下しますよね。その決断のすべてはね、最初に人間を生み出そうと決断してくれた神様の決断にね、全部依存しているってことなんですよ。神様は最初にね、人間を生み出したい。願ってくださったんです。私たち人間に生きてくれ。存在してくれ。そうやって望んでくださったんです。で、ただ心で望むだけじゃなくて実際に決断してね、生きろと言って人を生み出してくれた。そしてお母さんの胎の中で皆さんを組み立ててくれたんです。私たちの中で自分の力でうーとか言ってね、気を溜めてですね、自分で自分を組み立てた人なんていませんよね。組み立てられて、お母さんもどうなっているかわからないうちに私たちは命となって生まれてきました。で、全てはですね、私たちを愛してくださっている、そして私たちの人生に関心を持ってくださっている神様の意志があったからなんですよね。存在してくれ、生きてくれ、あなたを愛したいんだ、そういう神様がいる。ですから私たちはですね、ああ、その神様に私はありのままで受け入れられて愛されているんだなぁという実感を持てるんです。だってそうですよね、神様はね、皆さんが人生で失敗するか成功するかね、そんなこと起きる前からね、皆さんを存在させたい、 生きてほしいって望んだんですから。だから神様の愛はですね、皆さんが失敗するか成功するかに関わらないんですよ。何ができるか何ができないか、その能力で判断しないんですよ。ただあなたに生きてほしい、望んだ方はいるんです。その神様の愛が皆さんに注がれているんです。だからこそ今日私たちはですね、そのような神様が語った言葉、つまり聖書の言葉にこうして目を向けてみたいなと思うんですね。今日の聖書の箇所に目を向けてみたいと思うんですけれども、お手元の聖書のプリントをご覧になる方はご覧いただいて、五節の言葉をですね、読んでみたいと思いますが、それでは声に出して一緒に読んでみましょうか。箴言三章の五節の言葉三。はい。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。ありがとうございます。心を尽くして主により頼めって書いて、この主というのが神様のことです。またこのより頼めというのはですね、まあ、直訳、ストレートに訳すと、信頼しなさいという意味です。信頼しなさい。信頼っていうのは、つまりですね、神様は信用できるお方だなとそう考えるということですよね。皆さんが誰かを信頼しているってことは、その人はね、信用できるってことですよ。だから同じことを神様に向けるってことです。そして、心を尽くしてというのは、心の中全体でということなんですね。つまり五節のこの一行目が言っていることは、あなたの心の中全体に神様への信頼を充満するというか、満たしてみてごらんっていうことなんですね。で、その時に大切なことが二行目に書いてますね。それは自分の悟りに頼らないということです。この悟りというと、なんか仏教のね、こう悟りを開いたって、そういう感じにちょっと聞こえるかもしれませんが、もともとはそういう、なんかこう意味よりも知識という言葉です。知識、まあ人生経験と言ってもいいかなと思うんですね。そして頼るというのは依存するということであります。ですからこの五節の言葉はですね、全体として何を言っているかというと、この前に示したように、あなたの心の中全体に神様への信頼を満たしてごらんなさい。自分の知識に依存しないでね。そういう意味なんだなと、こうわかるわけであります。で、このことがね、大切。この大切さがわかるですね、ある例として、ある女性の方の例をご紹介したいと思うんでありますけれども、その方はですね、大学を卒業して、ある企業に営業として、就職することが決まったんだそうです。で、その決まった後ですね、彼女は不安になって、なぜなら劣等感しかない、湧かない。同期で入社する人はみんなですね、できる人に見えるんです。そして面接をしてくれたこの先輩の社員もキラキラ輝いているように見えるんだそうです。で、それに比べて自分を見ると、話も上手ではない。これで得た特技も何かスペシャルな知識もない。到底この人たちのようにはなれないんではないか。自分なんか数ヶ月も経ったらもう辞めちゃうんじゃないだろうかってね、入社前はもう不安で不安で仕方なかったんだそうですよ。そうやっていよいよ4月がやってきた。すると意外なことに彼女はですね、同期の中でも特にスムーズにこう成長していったんだそうです。で、そのポイントをですね、後で、まあ、何年も経ってからですけどね、インタビューした人が聞いてみたらですね、最初は企業に電話なんてできるわけがないじゃないかと怯えていたんだそうですけれども、そんなことはなくて、意外とこうアポイント取ってもらえるし、企業の皆さんも新人だということを優しく接してくれたんだと。で、それで彼女はですね、自信がないから、入社してからとにかく、成功していると思われる人の真似をすることにしたって言うんですね。 先輩から教わったセリフそのままこうメモしておいて、電話口そのまま、そのまま再生する。一切アレンジしない。もう完全に真似をしたんだそうです。でもそれが良かったって言うんですね。基本が身についたということでした。以来、電話でのトークも営業先でも研修で教わったその基本、その通りに学び、守り続けたということでした。で、この方がですね、したことの良かった点のもう一つの点はですね、一つの案件を何かこう抱えると、最低でも三人の先輩に質問するようにしたんだそうです。これどう思いますか？ここはどうしたらいいですか？最低三人の先輩に質問する。するとね、三人聞いたらですね、必ず違うパターンがね、返ってくるわけであります。で、それをね、彼女は習慣にしたっていうんですね。で、するとですね、だんだんとこう、この営業にはこういうやり方、この営業にはこういうやり方、この営業ではこういうやり方、レパートリーがだんだんと増えていったっていうんですね。で、そうやって徐々に徐々に彼女らしい強みが確立して成果が出るようになっていったんだっていうんですね。彼女は決して自分のことを大きく見せようとしたわけでもない。あるいは反対に小さく小さく縮こまったわけでもない。あくまで基本を守って、等身大の自分で勝負し続けていった結果そうなっていた。気がついたらそうなっていたっていうんですね。私はこの話にはですね、重要なポイントがあると思います。それは、ここの書いてある通りに、自分の知識に依存しなかったということですよ。むしろ自分の知識はもうないんだから。何も知らないんだから。じゃあ、他の人の知恵に従ったらいいんじゃないの？そう考えて、ひたすら先輩の真似をしてトークを覚え、研修で教わったことを基本に従い続けて、すべてはね、私は何も知らないんだからと、そういう事実を謙虚に認めて学ぼうとする姿勢を持ち続けたというところから始まっていったわけですよね。私はそういうこういう姿勢をですね持てる人は案外少ないんではないかなとこう感じています。というのはですね、まあ、牧師という仕事柄ですね、私は自信がないんですよ、っていうですね、方が、に多く出会います。で、あ、そうですか。まあ、いろいろ話を聞いてみて、こういうことをしたらいいんじゃないかな、と思うところがあるときにね、で、こういうのはいかがですかって提案するんです。で、するとですね、でも私はこうしたいんです。そういう返事が返ってきて、あ、そうですか。と並行するということは結構ありますね。では皆さん、本当に自信がない人は、この新人の女性のように、自分には考えがあるけれど、それは一旦脇に置いておいて、まず言われたことをやってみようか、と。猿まねでもいいじゃないか。自分はその知識もないんだから。とにかく耳を大きく聞いて、そしてそれを実行してみようか。そういう柔らかい心を持つことは大事ではないかと思うんですね。ところが現実はですね、自信がないんです。という人に限って強いこだわりを持っている場合がありますね。で、そういう方はですね、実は私に考えがある、この考えを世の中の人は理解しようとしてくれない。なんて私は哀れな人間だろうかと。そうやって他の人を裁いていたりすることもあります。なんて自分は哀れなんだろうかと。自己憐憫というものに陥っている状態であったりもいたします。で、皆さん、神様はね、人のことをお作りになりましたから、人の心の中をよく知っているんです。ですから、自己憐憫ということはね、問題の解決には全然つながらないんだということを神様はよくご存知なんですね。ですからこの聖書の言葉にあるようにね、自分の悟りに頼るな、と自分の知識に依存するな、とこう言われるんです。むしろ私たちはね、心のすべてを自分を愛してくれる神様という方にこう向けていくということが必要なんだよっていうんですね。 自分の中に握っているね、こだわりが皆さんありませんか？たとえ神様であってもこれだけは譲れませんっていうね、こだわりの部屋が心の中にありませんか？ここから先は入ってこないでください。そういうこだわりの部屋、ね。ここだけは神様であってもね、入室禁止です。入らないでください。私の心の中のこの部分にあって。そこを手放すっていうことで開くんですね。ですから、心のすべて、心を尽くしてって言ってるじゃないですか。全部開くんです、心の部屋をね。その開いた部屋の中に、あなたを愛してくださっている、そして生きろ、存在しろって、存在して生きてほしいんだって言ってくださっている神様にね、入っていただくようにするんですよ。神様って、先ほど来言ってますように、私たちに存在する理由を与えてくださったお方なんです。生きてほしいんだって声をかけて見守っていてくださるお方なんですね。そういうお方を心の中の全部の領域にね、入っていただく。充満していただくんです。で、そうするときね、私たちは、あるがままの私を全部知った上でね、だって心のすべての部屋入ってるんですから、知ってるんです。知った上で神様はなお受け入れてくださってるんじゃないかと、そういう実感を持てるようにされていくんだということですよね。で、すると私たちの内側にですね、こう安心の土台というものがですね、がっちりとこうできるわけでありまして、すると次の段階に進めるんですが、それが6節の言葉でありますけれども、6節を読んでみますね。あなたの行く道すべてにおいて、ここも皆さんでご一緒に言いましょうか。6節ですね。3、はい。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。ありがとうございます。主を知れっていうのはどういう意味でしょうかね。それは主の存在を認めようってことです。つまり私たちがね、いろんな道に行くと思います。人生のいろんな状況を経験すると思います。でもね、そこのすべての時に神様が存在してくれている、共にいてくれているっていうことをね、認めてごらんってことです。そして道がまっすぐにされるというのは、ぐにゃぐにゃでこう、待った道がまっすぐにされるっていうのは問題がね、解決していく、解決が与えられていくっていうことを示しております。つまり、6節の意味するところは、あなたの人生のすべてにおいて神様の存在を認めてごらんと。彼があなたの問題を解決へと導いてくださるからと。そういうことなんだとわかるわけです。皆さんの人生のね、あらゆるところに神様は一緒にいてくれるんだと。そういうふうに認めてごらん。その事実を受け取ってごらん。そこから問題の解決っていうことがね、始まっていくんだということなんですね。子供がですね、こう歩き始めたばっかりの子供の時ですね、よく公園に連れて行きました。で、一緒に公園に連れて行くとですね、もう喜んでぐるぐるぐるぐる走り回ってですね、見て見てって言ってですね、もう10秒に1回ぐらい見て見てって言ってくるんですね。ああ、わかったわかったって言ってこう、ちょっとなんかスマホとかして見て見て、見て見てって言ってですね。まあそんな風な日常でありますね。それはですね、子供は親が一緒にいてくれるんだ。それで自分のことを見守っていてくれてるんだって言うんでね、安心しきってるわけです。ところがちょっとですね、親がなんかトイレに行ったりして外して入れてね、親の姿は見えなくなった途端にですね、子供はもうさっきまであんなギャーギャー言ってたのに途端に不安になって泣き叫んでしまいますよね。皆さん、自分を産んでくれて愛してくれる親が共にいるという感覚は人間にとって安心の根源ですね。その安心があるからね、子供は自信を持って新しいことにチャレンジできるんじゃないですか。今までやったことはないようなこともですね、親が見守ってくれてると思ったら、あんな高いところにいきなり登っていて、ああとかってですね、でもやってのけるんですよ。 そして知って聞いたこともない、出会ったことも、声かけたこともない友達に、ねえねえって声をかけて関係を広げていくんですよ。6節で語られていることはまさにこれと同じなんです。私たちはですね、たとえ何歳になっても、私を愛してくれている親である神様がね、共にいてくれる、いてほしいって心の中で乾いて願ってるんです。で、そういう感覚を持てていると、私たちは問題に対処する力を受けることができます。でも私のことなんて誰も気にかけてない。誰も見守っていてくれてない。誰も一緒に歩んでくれてないって、そう思ったらね、寝なし草のように不安定になっていくんですよね。はじめにですね、ご紹介した夫婦のお話をですね、思い出していただきたいんですが、奥さんの方はですね、妻の方は、夫には本音で話すことができる。でも職場に行くと弱しく小さくなってしまう。そういう状況でしたね。それは人からの需要ということに自身の根拠を見出そうとしたわけです。すると必ずですね、人に動かされてしまうことになります。人間というのはですね、移り変わるもんです。その評価もですね、海の波のように入れ替わってしまいます。でも神様は変わることがありません。太古の昔からすでに神様はあなたを生み出そうという計画を持ってくださっておりました。で、途中でやめたって思わなかったから、今あなたはこの世に存在していらっしゃるんです。この神様の愛はこれからも変わることがないんです。ですから、この神様の愛に安心の土台を置いて生きていきたいとそう思うわけであります。さて、まとめに入りますけれども、今日私たちは本当の自信というテーマでご一緒に考えてきたわけでありますけれども、改めて今日の話をですね、最後に一言でこうまとめたいと思うんですね。それはこういうことだと思うんです。本当の自信とは、自分を信じることから、自ら信頼することへと転換していく。そこから生まれるんだということですよね。この世の中で言われている自信というのは自分を信じろということです。でもね、自分を信じられないから悩んでるんじゃないですか。そう、当然ですよね。自分、私たちは本当に不安定で、私たちは感情は揺れ動くんですから。そんなどこで自分を信じろと言われても無理です。それは当然のことな。でもね、自分ではなくて、誰か他の人を信頼する。誰を信頼するかということは、私たちは自分で決められます。聖書は、私たちを創造してくださったお方に、自らの意思で、自分から信頼を寄せていってごらんと。それが大切なんだよ、ということを語っております。で、すると気づくんですね。ありのままでこの方は私を受け入れてくださっているんだと。で、その時初めて私たちはですね、その神様の前で本当の自分を出しちゃっていいんだ。そう分かって安らぎが来るんですね。で、そうやって心の安らぎの場、あの公園の親に見られて遊んでいる公園のような、その安らぎの場が得ると、そこが安心の土台となります、私たちの心の中で。そして安心の土台ができると、じゃあ新しいことにチャレンジしてみるかと、そういう決心ができるようになります。で、そういうチャレンジを少しずつ繰り返すことで経験を積んで、そしてその経験が私たちにやっぱり大丈夫なんだ。そういう安心をさらに与えてくれるようになるわけであります。つまり自信というのはですね、本当の自信というのは自分を信じるということではないんだと。そうではなくて、自分は大丈夫なんだ。そういう安心を得ているということなんだと。わかるわけですね。で、その安心というのはね、人から得られるもんじゃありません。そうではなくて、神様から来る。変わることのない神様から私は受け入れられて愛されている。永遠に変わらない。需要をいただいている。そこからですね、究極的なこの安心というのは来るわけですね。ですから、私たちは、自分の力を信じろ。 こうよく言われるんですけれども、そういうこう自分を信じるということではなくてね、自分から神様を信頼していこうと。そういう自信、自ら信頼する、そういう自信が大事だと。で、それが本当の意味での自信につながっていくわけであります。今日、教会にこうして来てくださって、聖書の話に耳を傾けてくださったお一人お一人がですね、自分を信じろと。いや、そう言われてもできないと。まあそういう、思いを抱いていらっしゃったかもしれませんけれども、そこから自分を愛してくださる神様に自ら信頼していこうじゃないかと。そう考えて、そして豊かな人生を歩むことができるように願っているわけであります。では一言心を合わせて皆さんでお祈りの時を持ちたいと思います。